師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
今日もご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思っています。私たちの教会は、いつだってあなたのためにというキャッチフレーズを掲げています。ここにいらっしゃるお一人お一人が、親子室で礼拝をしているご家族が、インターネットでこのメッセージを聞いている方々が、それぞれ神様にある歩みを 100%、120%、良いものとして歩んでいただけるように、お役に立ちたいと願っています。どんなことでも遠慮なく声をかけてください。礼拝が終わりましたらロビーのところにいます。教会のご案内をすることもできます。お尋ねになりたいことを聞いてください。知っておいてほしいことを、祈ってほしいことをお伝えください。お一人お一人の歩みが神様に守られて、導かれていくようにと、心から願っています。この礼拝では7月の間、列王記の第2、そのいくつかの箇所を拾って読んでいこうとしています。列王記第2というのは、イスラエルの国の歴代の王様がどのように国と共に歩んだのかということを書いている書物です。歴史的な年代でいうと、紀元前の9世紀から6世紀ぐらいの時にかけての記録になります。その間、神様の良い歩みを受け継いだはずのイスラエルが、やがて南北に分かれるようになり、そして北はアッシリアに滅ぼされ、南はバビロンに捕らえられ、という、そういう歩みをしていく。一体何がどこでどういう風になったのか、そのことを記しているのがこの列王記の第2になります。私たちが受け取った良いものを良いものとして、そのまま自分のものとしていく、その歩みをぜひこの中から読み取っていただきたいと願っています。今日は王様が順繰りに変わっていくところ、寄り添って歩んでいった預言者たちがいます。その預言者もまた交代をしていきます。エリアという預言者から、エリシャという預言者にバトンタッチがされていった、その箇所をご一緒に見ていくことにします。6節のところに出てくるエリアはカレニという、このカレニがエリシャになります。エリアはエリシャに、ここに留まっていなさい。主が私をヨルダンへ使わされたからと言った。しかしエリシャは言った。主は生きておられ、あなたの魂も生きています。私は決してあなたから離れません。こうして二人は進んでいった。エリシャはエリアを慕っていました。偉大な先輩として、共に歩む方として、その足跡に習う方として、片時も離れることなく歩もうと、ついていきました。そもそも、エリシャはどのようにしてこのエリアの後についていくようになったのでしょうか。そのことを少しご一緒に見ておきたいと思います。エリシャは、第一列王記の19章のところに書かれていることなんですが、エリアによって見出されて預言者に召されていきました。ちょうどエリアが450人のバールの預言者との対決を終えて、ほっと一息ついて、半ば燃え尽きたような形で気落ちしていたとき、神様はその彼に新しい役割を与えました。行ってあなたに代わる預言者を選びなさい。そこで彼が出会ったのがエリシャでした。12頭の牛を飼い、 畑を耕していた彼に、エリアは自分の外灯をかけて、その預言者の職を託そうとしています。外灯というのは、簡単に言えば、毛皮のコートのことです。と言っても、上品な貴婦人が着るような、あの毛皮のコートではありません。それよりはよほど汚れ、丈夫で、荒野を旅しても大丈夫なような身にまとう、革のマントと言った方がいいかもしれません。マントというとまたそれもなんか三角形で空を飛びそうな感じがしますが、そういうわけでもないんです。預言者たちがその特有の生活の中で身にまとっていた特別な外灯です。それをエリアは自分の脱いだものをエリシャの肩にかけて、あなたが私と共に歩む預言者になる。エリシャはそれを受けてエリアに従って歩むようになってきました。その9年の歩みを共にした後、今日読んでいる箇所です。預言者の共柄のうち50人の者がいたんです。でもその50人はエリシャとは違っていました。エリシャこそがエリアと共に歩んで後を引き継いでいく。50人はその他方で、エリシャは特別な後継者。そのエリアとエリシャの二人がヨルダン川のほとりに立ったとき、エリアは自分の外灯を取り、それを丸めて水を打った。すると水は両側に分かれた。それで二人は乾いた土の上を渡った。聞き馴染みのある光景ではないでしょうか。イスラエルがエジプトを脱出していったとき、追っ手が迫ってくるとき、モーセが手を挙げて、その海を割って、イスラエルの民はその真ん中を進んでいきました。そのイスラエルが今度は約束の地に入ってくるとき、ヨシュアを先頭に、そのヨルダン川の流れがせき止められて、真ん中にできた乾いた土の上を彼らは歩いて約束の地に入っていったのでした。そして今回、同じヨルダン川を、神の祭司エリアは自分の街灯を丸めて水を打ちます。すると水が分かれて、ここに乾いた土が現れ、エリアとエリシャは二人で連れ立ってここを歩いて行ったわけでした。その時のエリシャの気持ちはどういう気持ちでしょう。驚くべき神の力を見せつけられたような気がしたのではないでしょうか。この偉大なエリア、彼には素晴らしい神様からの力がある。翻って考えてみると、果たして私も同じことができるのだろうか。とてもではないけれども、自分にはそんなことはできない。となると私はこれからどうしていったらよいのだろうか。この偉大な先輩の素晴らしい先駆者、同じことが自分はできないじゃないか。そんな葛藤や不安や自信のなさ、そういう中で彼は土の上を一緒に歩いていったでしょう。そして9節、渡り終わるとエリアはエリシャに向かってこう言いました。私はあなたのために何をしようか。私があなたのところから取り去られる前に求めなさい。まるでエリシャの心を見透かすかのように、何を与えようか。エリシャは待ってましたとばかりに、あなたのこの霊的な力が欲しい。あなたが持っているこの神様との特別な関係の中でできるこの見業を行う力が欲しい。あなたの霊の分け前の二つを私にくださいと言います。二 二つというのはどういう意味でしょう。他の人が一つずつであれば私には二つくださいという意味です。ちょうどイスラエルの家族が父親の財産の分け前をそれぞれ一つずつ受け取って、長子、長男ですね。特別な後継者が二倍を受け取るように、他の預言者たちはあなたからの分け前一つかもしれん。でも私は特別なあなたの後継者として、あなたの霊的な分け前を二つ分ください。あなたの特別な後継者としての力、神様との関係、この驚くべき御業を行う経緯、それを私にください。それは彼が神様の使命を果たすためでした。自分にはできない、そのことを知っていた彼は、とても大きな大切な役割だということを知っていた彼は、神様からの特別なものを求めていたんです。そのことについてエリアはどう答えたでしょうか。あなたは難しい注文をすると答えました。杖をくれと言えば杖をあげよう。街灯をくれと言えば街灯をあげよう。このことを教えてくれと言えば教えよう。でも、例の分け前を二つ分。それは私が決めることではない。神様がお定めになること。もしあなたが私が挙げられていくのを見ることができる正当的な後継者ならば、確かにそれは与えられるだろう。でも私が挙げられていくのを見失うような本当の後継者でないなら、それが与えられることはないだろう。それは私が決めることではない。神様が決めること。そう言って二人は話しながら進んでいきました。その時に、なんと火の戦車と火の馬が二人が並んで話しながら進んでいるその間を分け隔てるようにして押し入り、そしてエリアだけを竜巻に乗せて天に上げていきました。残ったのはエリシャです。彼は我が父イスラエルの戦車と騎兵たち呼び求めて、行かないでくれと。行くならばせめて何かしらを残してくれと。呼びかける思いでいっぱいでした。しかし、実際には彼だけが残された。エリアもいなければ、エリアを連れ去った天の道からもなければ、エリアが自分に霊的な分け前を残してくれたという確証もない中で、一人彼は残され、その現実を嘆き、着物を取り、それを真っ二つに引き裂いて悲しみを表しました。そして彼は、二人で進んできたこの道を、一人で預言者の仲間たちのところに戻った。行きます。先ほど乾いて土の上を渡ったヨルダン川のほとりに来ました。元のように水が流れています。彼はエリアが落としていったその街灯を拾い上げ、それを丸めて同じように水を打ちました。エリアの神、主はどこにおられるのですかと言って、再び水を打ちました。エリアの神、主はどこにおられるのでしょう。川の水は先ほどと同じように分かれて、乾いた土が現れ、エリアはそこを今度は一人で仲間のところに戻っていきます。エリアの神は、今やエリシャの神となって共に歩まれ、印としてこの不思議な御業を行い、彼にこれからの歩みを備えた。エリアの神はどこにおられるのですか？エリアの神は、 エリシャの神となって共に歩まれているではないか。このストーリーの中で、エリアの街灯というものは、二つの意味合いを持っています。一つは、この時、偉大な先人として歩んだエリアの歩みが、彼に対する神の霊的な力と権威が、この街灯とともにエリシャに受け渡されたという意味です。エリアの街灯がエリシャに渡った。そこに神の権威と力、それもまた受け継がれた。これが一つの意味です。しかしもう一つの意味。それは、遡ること9。あの日、まだ何もなかった、そのエリシャにかけられたエリアの街灯です。エリアの神はいつエリシャの神に習ってたのでしょう。あの水面を再び打った時でしょうか。いいえ。エリアの神はこの9年前何もまだなかったそのエリシャに神ご自身が望まれた時、エリシャはすでに神様の手の中で導かれていた。その時すでに神はエリシャの神でもあられた。エリアの神はずっとエリシャの神でもあられ続けた。具体的にそれを感じ取り、受け取り、奇跡を行うことができたのはあの時かもしれない。でも、それよりも遥か前からずっと気づいていても気づかなくても、そのことを感謝していても感謝していなくても、背を向けていたかもしれない。でも、同じように。エリシャの神はエリシャの神であり続けられた。私たちは今日そのことを深く覚えたいと思います。皆さんの中には今大切なところに立っていて、役割を使命を狙っていて、責任ある歩みをしなければいけないと感じている方があるかもしれません。あの人のようにうまくはできない、こんな風に同じことはできない、そんな重圧やプレッシャーがあるかもしれません。でも知っていただきたい。あなたが今そこに立ち歩みを担っているのは今ポッと始まったことではない。それをずっと前から導き、そのための備えをし、整え、今ここまで状況を備えてきてくださった神様の手の中で理由あって、あなたはそこに果たされ、これからの意味を導かれ、あなたの神は今までもずっとあなたの神であり、これからもずっとあなたの神である。ぜひあなたの神の導きを信じていただきたい、願っています。もう少し具体的に、ご家族の信仰を今自分のこととしようとしている方があるかもしれません。親の信仰、親の神様、教会の神様、先生が教えてくれた神様、友人が言っていた神様、それを私の神様として受け取っていこうとしている。その時に、ぜひ思い起こして気がついていただきたい。親の神様は今私の神様になるのではなく、教会の神様は今私の神様になるのではなく、この神様は私が命を与えられて歩んできているその片時も離れることなく、いつも私の神であられた。そしてこれからもそうであられ続ける。私が知っていた時も知らなかった時も、感謝していた時もしていなかった時も、背を向けていた時も、いつも変わらずに私の神であられた主。具体的にそのことをもう一度受け止め直すのは今かもしれない。でもずっ と導かれてきたことをぜひ思い起こし気がついていただきたい。少し立場を変えて、これからの人にその信仰を託していきたい、歩みを共にしたいと願って祈っていらっしゃる方々があるでしょう。若いご家族が小さなお子さんたちを育てていく、どうにかこの子たち神様を知って歩んでほしい。その時に具体的なこととしては、ある時には御言葉を覚えて帰ってきて喜んで祈って話してくれるかもしれない。ある時には反抗期で教会なんか行かないと言うかもしれない。具体的にはいろんな状況があるでしょう。でも私たちは信じたい。私の神はこの子の神でもあられ続けるから、この子がどういう歩みをしていても、その神であり続ける方が導き、語りかけ続け、招き続け、この子の歩みを導く。親としてできること、すべきこと、関わるべきこと、でも私の範囲の中にないこと、その一切の中で私を導かれた神様、私の神、この子の神でもあり続けられる。そのことを信じてお委ねしながら共に歩みたいです。ぜひこのエリアの神はエリシャの神であり続けられ、あなたの神でもあり続けていることを受け取ってください。そしてこの神と共に新しい一週間を歩んでまいりましょう。神と共に歩む、その素晴らしい歩み、この一週間喜びを持って感謝を持って歩んでまいりましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。